奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。日経の一面トップがソニーホンダ、はい、EV 中止、
はいね、これ昨日から、ね、ニュースになってます。
ヨーロッパってね、はい、よくこういうことやるんですよね。なんか知らんけど SDGs とか、ね、はいはい、言ってたけど、はい、トランプのせいで一体どうなったのあれとかいうことになってたし、
はい、
なんかそういう環境が大事だから、もう、ガソリンエンジン車なしとか言って、これから EV だもんね、はい、とか言ってた。いやだから EV ってあの寒い国で電池が持たないに決まってるでしょって、はい、しかも中国製の電池よって言って持たなかったんです。
持たなかったんです。
結局ね、売れなかったんです。
なるほど、
ね、なのでソニー、しかもアメリカは、電気自動車の何補助、
補助ね、打ち切りましたよね。
打ち切って、はい、なのでソニーとホンダは期待してたのに、すごいかっこいい車だったのにね、
はい、
政策転換で、はい、アメリカの政策転換で、かっこいいのやめちゃいましたね。アフィーラ、
はい、
1400万、ちょっと手が届く値段じゃないですけど。
そうですね、ちょっと高いですね。
うん、
なるほど。今年納車だったんですね。でもそれ もう
鉄金白金払ってる人たくさんいますよ。もう
ですよね、車だったらね、
特にいます、特に、
はい、でもそれも中止、うん、第2弾も中止のモデルも中止。
そう、もうね、電気自動車ってね、それ無理、なかなか。いや、流行ってますよ、全部が全部無理じゃないですよ、
はい、
全部が全部無理じゃないですけど、はい、やっぱりね、インフラまず整えた上で、
はい、
ね、ちゃんと中国が寒冷地でも凍らない電池を開発して、こう送らないとダメです。
なるほど。
日本の電池は割とね、寒冷地強いんです。日本ってもともと寒冷地があるんですよ、北海道とか。
まあそうですね、はい、
寒冷地のは強いんですわ、
まあ、中国もでも寒いところありますけどね、まあ、でも作
ってそういうこと考えないですよ、まあ、あの人たち。
そういうこと
だって中心部は暖かいところだもん、寒いところに大きなのがないんですよ。
なるほど、ね、
自動車会社がね、はい、かわいそうにね、ホンダもね、こういうのにずいぶん金かけたのに、
はい、
30年までに10兆円の投資計画でしたからね、すでに 3.5 兆円払いましたから
ね。え、
まあ、あれはね、
はい、
画面じゃなくて、
はい、
パネルってあるじゃないですか、
はい、運転席のパネルですよね、はい、
あれがかっこよかったんだよね。
そうですか。
うん、
まあ、今もすごいですもんね。私の車全然アナログな古いんであれなんですけど、友達の車が今車ってなんか大変なことになってるんですね。てかあれが普通なんですね。
だってさ、
はい、タッチパネル、
それでさ、普通にプレイステーションが使えるんだぜ。
なるほどね。いります。
いや、車の中でプレイステーション、いや後ろの人がきっとやるんだよ、
ね、まあ、だから後ろにあればですけど ね、で前にあるんですよね。
え、後ろにもあるんじゃないの。
運転席のね、
なんか僕の車はこう、はい、後ろにもこう、
まあもうね、後ろにもね、
まあでもさ、なんかもったいないね。
まあでも、でも
いつか復活してほしい。
復活はあるんですか。
なんでソニーとホンダかっていうと EV だからであって、
はい、
EV じゃなければこの2人は組まないのね、
はい、
したがって EV がインフラが整った時にはありうるけれど、
はい、
まあ、しばらくないだろうね。
ないんですね、はい、まあ、大久井さん の見立て通りですね。やっぱね、電気自動車は、ね、難しいっていう。
電気自動車無理なのよ、花から。
もう
中国なんて大量に電気自動車余っちゃって、
はい、あ、そうですか。まだあと安いんですよね、中国の電気自動車。
大量に廃車。
あ、もったいない
ってか、捨ててますよ、
そうですか、
うん、次いきます、
はい、
西武の渋谷の百貨店、
はい、あ、ね、これも昨日からニュースになってますね。
西武の渋谷の百貨店あったよね、
はい、あの渡り廊下でね、そうそうそう、つながってる、
あれなくなっちゃうのね、
9月末で、
9月末で
ね、
大体ね、まずね、はい、最近渋谷ってたまに行くんだけど、
はい、
あの工事何あれ、渋谷ってどうなってんの？
まあまあ再開発ですからね、あの公園ができたりなんか、ね、
だいたいさ、
こう川が復活するみたいな、
少なくとも10年間ずっと工事してるよね、
ずっとしてますね、
でこれから10年間ずっと工事するよね、
まあでもだから何年完成なんでしたっけね、渋谷ってね30何年ぐらいに完成予定なんですよね、であの全体像としては
僕の予想はね、はい、完成しないと思います、
完成しないと思いますか、
その後次の計画が出ると思います、
次の計画が、うん、でも
その、はい、なんか一番のメインのところだったよね、西武の渋谷って、
まあでもそうですね、109のところからの、まあ、向かう右側じゃなくて右側の方ね行った、はい、
右側の方でしょ、
はい、右側に行った方
の、だから、
は
い、そういう意味で言うとどうかな、その西武の百貨店っていうのは大人向き、
はい、そうですね、はい、
でロフトっていうのがあったよね、
はい、
あのメロイタリアのメローニ首相が子供連れで行ったのはロフトだったよね、
はい、ロフトですね、はい、
まあ、だからやっぱりそういうふうに分けたんだよね、
うん、ロフトはどっちかというと、まあ、若いカジュアルな感じ
だよね、
はい、
だからそんな感じであの分けてる、全くなくなるのかな、なんかどっか端っこの方にないのかな、
あでもなんか西武のやっぱり百貨店のなくなってで、
うん、
ロフトは継続する、
ロフトは継続
ですね、ロフトは、ね、継続するっていうことでした ね、だから別館みたいな、ね、
もう西武は大人向けのなんかやらなくていいよ、
うん、
そう思わない？
でも西武厳しいですよね、
うん、
厳しいよ、どこの西武も厳しくないですか、
どこの西武も厳しいから、
ね、
西武も百貨店なんてそんなもんやめて、あのロフトとかなんだとか、
はい、
そういう若者向けの特化したものにな るべきだね、
その
方が若者に対する訴求力が高いと思うんだ、僕は、
ね、だから総合西武なんですもんね、
うん、
だからどっちも厳しいですよね、苦戦して、ね、
西武ってさ、
うん、
僕が思ってる西武のイメージと普通の人が思ってる西武のイメージちょっと違うと思うんだけどさ、
あらそうですか、あのどんなイメージなんですか、
西武って堤誠司だよね、
うん、ああ、まあそうですね、イメージですね、はい、
うん、堤誠司と、
で、
まあ、堤家といえば、
はい、うん、堤ファミリーですかね、
鉄道王だ、はい、なんだよ、
うん、あまあでもなんかそうか、
鉄道王のイメージなのよ、
ね、
でも今の若者は鉄道王のイメージなんか持ってないよね、
ないですね、まあ東武西武ですもん ね鉄道のね沿線上にっていうね、うん、
もうね、
だからやっぱりもうね違うんですよ、
戦後の政界はね、はい、そういうね、
はい、
大金持ちたちが、
はい、
な切った果てやってた時代があったんですよ、
はい、
もう今は違うんだよ、
だと思いますよ、
時代は変わるよ、
いやそういうことだと思いますよ、
流れるの、
うん、でもここ、ね、巨大な敷地じゃないですか、だからね何を、
あだって他の人の土地だから、
うん、あね、そういやそうなんですよね、だから、うん、誰がそこをね取得して何を建てるのかっていうね、ね、
渋谷だよね、
うん、
渋谷に進出しそうな誰かがいるかな、
でもな
渋谷なら誰でもありうるよね、
でもユニクロもありザラもあり H&M もある、
あと渋谷に足りないのは何かな、
あと、
ホテル建てるんじゃない、
あんなど真ん中に、
ど真ん中に超高級ホテル一泊40万円ぐらいの、
え、でも奥井さん今若者向けにした方がいいって言ってたんで、
あそうか、若者
なしですよ、違う
若者向け
計画が破綻、もうすでに破綻してます、
若者向け
計画がもうすでに
渋谷に若者向けだよな、そうだよな、そうそうそうそう、
でアニメの聖地っぽいのはあるわけですよ、アニメートもあったりとか、あるんですよ、アニメのね建物は何個かある、でもねそういうのが集約するかも、そういう感じの、
あんまり儲かれそうもないな、もうちょっとなんか誰かちゃんと儲かること考えてね、
でもグッズアニメグッズ儲かる儲かる
あのね あのそういうのは大して儲かんないんです、
う
ん、
あ、そうですか。
あの全体の額からするとね、西武百貨店が儲けた額と比べると、
まあ ね、そうですよね、うん、まあまあ、でも儲けてたら潰れないじゃないですか、そう、ね、百貨店も。
でそれで儲けてるのが集英社ね、
はいはいはい、でもほら
集英社が
でもグッズですよ、グッズ
集英社がなんかグッズいやだってさ、ワンピースとか鬼滅の刃とかチェンソーマンとかやってて、
うん、
呪術廻戦もそうだよね確かね、
呪術廻戦もね、
そんなのも、ね、
はい、
ただそれだけで儲かるよ、
うん、
あの僕ね実は木曜日この、
はい、
この放送が終わった後、
はい、
あの会社に行くんですが、
はい、
必ず途中であのコンビニであのジャンプ買ってるの、ヤングジャンプ、
はい、出た、じゃ、
ヤングジャンプね、若い女の子のグラビア写真もあるんだけども、
はい、いやもう漫画ですよね、もうお目当てはね
キングダム、
はい、あキングダムね、なるほど、
キングダムをね生で見たいのよ ね、
あね、
キングダムが休みの日は買わないの、
なんか買わないんですか、
買わない、だって見る必要ないの、
そうですか、奥井さんもいつまでもいいですね、少年でね、もう少年ジャンプですか、
あまたキングダムがねなんか、ね、はい、3回に1回ぐらい休むんだよ、
まあ、それ、ね、引き延ばし作戦ですかね、
で集英社がそういうジャンプでヤングジャンプとジャンプとかでなんたらジャンプなんかいろんなジャンプがあるんだね、
はい、
ワンピース、
そうです、あります、
あります、ね、発行部数が 全、
はい、
全世界で6億部ワンピース、
はい、ワンピースはそうですよ、
ネットフリックスの実写版、
はい、
視聴回数トップ、
あ、ね、実写版ね、
ワンピース、
はい、
鬼滅の刃発行部数2億2000万、 25% が海外、
はい、
さあのこの間の無限城が、
はい、
あの赤座来再来のやつが1000億円、
はい、すごいですね、世界興行収入、
いやもうとんでもないわ、
ね、ワンピースはでも本当やっぱすごいですね、これは大変なことになってもうねっていう感じらしいですよ、はい、
あのね他の会社と比べあの、小学館講談社集英社と比べると、はい、もう圧倒的に版権収入が多いのね、結局この会社は版権収入で儲けた、
なるほど、集英社、
集英社ね、
はい、
いや正しい、いやあのなんていうのそれ、これは売れるって思うって誰が決めんの、
まあ、でも最初の入り口は担当者と、ね
ね、
やっぱ作者の2人で、ね、
最初にヤングジャンプだのなんだのに載せる時のそれ決める担当者がいるんでしょ、
そういうことですよ、
その人たちがすごいってことだよね、
そういうことですね、
その人たちに給料上げてんのかね、
まあ、でも社員だと
鬼滅の刃を見つけた人には、うん、ボーナスとして1000万や2000万上げていいよね、うん、普通に、
もしかしたら渡ってるかもしれませんよ、でも特別、ね、特別ボーナス、
ね、
うん、
ワンピースの人にはさ、うん、1億ぐらい上げてもいいよボーナス、
うんうん、どれねちょっとね聞いてみたい感じですけどね、
そういうの調べてみようかな今度ね、う
ん、でもなんか私が知る限りでは漫画じゃないですけど特別手当はもらってない感じがしますね、編集
なん
て、
なんかさ日本の漫画業界ってさ、うん、貧乏人って感じだよね、
うん、
売れてる先生だけ売れてる先生だけが儲かってて、
ま、
売れてないその下っ端はみんな貧乏人で下積みだよね、
まあでも下積みはまあねしょうがないじゃないですか、漫画家はやっぱ下積みがあってこそのっていうね、
変えましょう、はい、そういうのを変えないとダメ
、はい、
変えないとダメこれが日本のはこうやってきたんだからいいんだって言うんじゃないけれど、
うんうんうん、
いいかもしれないけれども、はい、ダメ、
うん、
やっぱり、
はい、
日本の漫画界全体を変えていかないと、
はい、
これからいい、
はい、
なんていうのそのアイデアとかコンテンツが生まれてこないと思うよ、
はい、そうですね、あでも書いてありますよ、編集者が伴走し一心同体でサポートしているあの集英社、オンライン診療、ね、家事代行といったサービスを使う際の料金を集英社が一部負担するしか、え、お父さんもやってますよ集英社、
家事代行までやってる、
そうです、漫画家さんが忙しい日を送るののサポートしてるって集英社、
素晴らしい、
やってるですよ、
素晴らしいね、
あとアシスタントの確保も、
これはもうやっぱりもう これ徹底的にもう売れそうな漫画家の面倒を見る、
うん、
常に、
まあ、育てるっていうね、
その前に売れそうな漫画家を探す、
はい、
探した人間にはボーナス
探した人間にね、本人と本人だけじゃなくて、
今ね台湾だとかいろんな国にね、はいはい、いろんなアイデア募ってんだよね、
はい、あでもそうですね、アニメはやっぱりもう海外の人たちもね、日本が憧れですから、また超えたものが海外からも出てきますもんね、
出てくるかもしれない、
出てくると思いますよ、
うん、うん、
はい、
頑張れ日本アニメ、
はい、こう投資ですね、主演者さすがですね、
はい、
はい、きめ細かい投資してるということです。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。